インタ FM ほぼ週刊日本文化デザインフォーラムナイト、今週は日本の文化をデザインするプロジェクト日本文化デザインフォーラムを特集しています。ゲストはですね、その代表幹事アーティストの日比野勝彦さん、そしてメンバーの一人異文化コミュニケーターマリ・クリスティーヌさんです。日比野さん、マリさん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、世界の中の日本の文化というところなんですけど、せっかく日比野さんいらっしゃってる、ちょっとアートの世界、日本のコンテンポラリーアートというのは世界の中でどんな風に映っているのかというお話からちょっと後半伺えればと思うんですけど、いかがでしょうか。
アートね。アート、はい、アートも、はい、まあ、ビジネスなんですよ、はい、アートマーケットがあって、うん、でアートマーケットを操作することもできるんですよ。いわゆるこう値段がついて操作して、まあ、展覧会でスターを作り上げて、まあ、音楽業界と同じですよね、うん、プロデューサーがいて、でそれで市場に出していって、次何流行らせようかとか、若手を出していこうかとかっていうのを、こうやっぱアートマーケットの世界っていうのはありますから、うんうん、まあ、それはまあ音楽芸術と同じ、まずマーケットありますよね。で、まあ、それの中で例えば日本っていうものを、まあ、浮世絵、昔のね、日本の文化は重宝されている。で最近だとまあアニメとか漫画っていうのがあって、うん、アートっていうものの王道はどうしてもやっぱり欧米なんですよ、うん、欧米が基準で、欧米と比べて例えばアフリカンアート、プリミティブアート、アボリジンのオーストラリア、そして、アジアの日本のすごく神秘な姿とかっていうもので、こうホームがヨーロッパで、それでいろんな、うん、あ、これやっぱり面白いよねって珍品的な形でこう持ち上げられてくるっていうのが、やっぱりそれはアートマーケットっていうのが欧米が中心ですから、うんうんうん、そこに最近は中国が出てきたね。で中国のまたパワーも、その今までの欧米の、うん、まあ、ユダヤ系の人たちまた違う、まあ、華僑系のまたすごい世界のマーケットを持っている、うん、ネットワークを持っている人、うん、中国の人たちが来てますから、うん、そうすると面白いのは、まあ、この上海万博あたり、北京オリンピックあたりしましたけども、それと同時にもう中国のアーティストも世界にどんどん行くわけですよ、うん、で中国の人は中華思想ってあるから、自分たちがやっぱり中心だという意識があるので、若手のアーティストをどんどんどんどん中国の国が応援してスターダムにのし上げてったのね、うんうん、でもこれちょっと前に日本がこうバブルの時って、日本は日本人のアーティストは買わなかった、うん、逆にもそれこそ、まあね、まあ、有名なところでゴッホのひまわり買ってっていうような、うん、はいはい、もうとにかく海外のすで、に価値のある、絵画を買い漁ったっていう時代がありましたよね、日本もね、うんうん、その時代、同じような時代は今中国は自分たちのアーティストを育てようとしているって、うん、ここがまず大きな違いがあって、だから日本のアートシーンどうなんですかというと、アーティストはいっぱいいますよ、
はい、
けれどもそれをこうのし上げるようなプロデュースとかマーケットで、世界と太刀打ちできるようなネットワークっていう、その辺のものっていうのは、うん、まあないに等しいですね、 うん、
それは今後の課題みたいなところ。
でもどうなんだろうね、やっぱり日本にそれが適してるかというと、なんかそうじゃないような気がするから、
まあ、
それ
は
欧米とか、いわゆる新大陸発見して、アメリカっていうものが発見されて、アメリカからもう本当ネットワークでもうどんどんどんどんエンターテインメントとか、もうもの今で言ったらね、アップルとかっていう情報で世界を牛耳るっていう、その新大陸発見精神みたいなものが未だに続いてると思うんですよね。でもそれとこう対抗できるのは中国が対抗できると思うんですよ、
はい、
でも日本はその市場と同じように戦えるかというと、うん、違うと思うんだよね、
うん、
だから違う、まあ、それは日本ってじゃあ何を売りにするのとかね、
うん、
何を自分たちのこう武器にしてやっていくのっていう、う
ん、なんか日本 の、うん、あの、まあ、市場っていうか、うん、あの文化っていうものはやはり海外では評価されてるんです、
はい、
ただその評価のされ方は、今日比さんが言われたような、そういう、まあ、あの乗っかった、うん、外に乗っかった人たちとか、そういうものが、うん、あのビジネスとしてはもちろんあのできるけれども、あのやはり昔の日本の浮世絵にしても、あの昔の日本の絵画とかそういうものは、うん、そういうコレクターとかそういう人たちで本当に、まあ、芸術の分かっている方々は、まあ、きちっと買ってるわけなんだけれども、うんうん、じゃあ今の日本の若者の文化とか、日本がこれから世界にどんな顔をしていくのかって言った時に、私はあんまり日本人って気にしてないような気がするんですよね、うんうん、日本自身が、日本人が自分たちっていうのは、外に出ても出てなくて、うん、 ても、うん、あの日本ってこれだけ気候が良くて、うん、すごく居心地のいい場所じゃないですか日本って。まずこの気候的に、うん、それでそんなにすごい頑張らなくてもなんとなくお互い支え合って生きてこられてるという、うん、でそういうイメージの中でみんなが育ってるから、このハングリー精神がないっていうことに対して、あの良くないよっていうか、うん、ハングリー精神がないってすごく温かくていいよねっていうふうに思うか、うんうんうん、どっちかだと思うんですよね、うん、
なるほどなるほど。
だけどずっとこのままで続いてっていいのかなと、うん、で私は日本人にとって一番重要だと思ってることは、自分の文化や自分の国、自分自身を世界に伝えることだと思うんですよね、
はいはい、
だからやはり語学ってすごく重要で、うんうん、でだからといってじゃあみんなアメリカ人とかあの、まあ、イギリス人になれとかで英語圏の人になれではなくて、本当に英語をそういう国際的なコミュニケーションツールとしてきちっと学んでいければ、うん、私は日本ってもっと世界に他のことの努力しなくても発信できると思うんですよ、うんうん、だって日本の技術って世界一じゃないですか。
そうですね、うんうん、
でその世界一の日本の技術が外国の方々が発表してくれちゃってるわけなんですよ、
う
ん、
そうですね、確かに
日本人じゃなくて、うんうんうん、だからじゃあどこに大きな壁があるかっていうと、韓国にしても中国にしてもシンガポールにしてもどこアジア行っても英語をきちっと子どもたちに伝えてるんですよ、うん、子どもたちに喋れるんですね、
うんうん、
でそういうことを日本がなんとなく立ち遅れたのか、
うん、
なんかする必要はないっていう、だから、うん、する必要がないと思えば別にそれでいいと思いますよ、
はいはい、
だけどもすごくアートにしてもあの、まあ、この音楽にしてもね、もったいないと思うのは、韓国からああいうとても可愛い若い女の子たちが来てね、うん、これだけの日本人ファンを作って帰ってしまうと、だけど彼らは狙ってるのは日本だけじゃなくてアジア全体を狙ってると、うん、でそういうあのベースっていうものを作って出かけてきてるのに、日本は出かけては行くけどベースができてないと、で帰った時にそれを支えてくれる国も本当はいないわけじゃないですか、
うん、そうですね、
そこのところがすごく大きなギャップがあるんじゃないかなと。だから日比野さんみたいにそうやってね、海外に出かけていって自分の力で、別にね国が支えて日比野勝彦ジャパニーズアーティストっていうことでバックしてあの世界に出してるわけじゃない、彼自分の力でやってるわけじゃないですか、うん、
はいはい、
そこにはすごくアジアとのギャップっていうのは日本にありますよね。
うん、なるほどね。ちょっと話あのそのアジアっていうところでつなげていくと、マリさんと僕が最近ちょっと注目している国がありまして、
はいはい、
ブータンって国なんです
よね。
ブータンなんですよ。ブータン、ブータン、僕が観光大使でマリさんが文化大使。
あ、そうなんですか。
よろしくお願いします。
最近ブータン料理を食べた。
ブータンジョーさん、ブータン料理、
ブータン料理担当なんですけど、
じゃ今年はブータンということで。
そうですね、
はい、ブータン、ね、僕2年前かな、初めて、うん、あのマリさんがきっかけなんですよね。マリさんが当時ブータンの大臣だったティンレイさん、今は首相ですけども、
う
ん、をあの日本に招待して GNH という
幸福の
国民ですよね、そう、はい、幸福度
ですよね、
ということが、はい、
うん、
すごい気になりまして、
その話を聞いて僕もびっくりして、
うん、
ちょっと一回行っとこうと思ってブータンに、で2年前に行って、でまたティンレイさんにお会いして、うん、でまた今年もあの3月ぐらいに、うん、あの学生連れて行く予定なんですけど、
そうですか、
うん、似てるんですよ日本人と、うん
う
ん
う
ん、
似てますよね、
びっくりしましたね、うんうん、なんかね雰囲気似てるの、間合いが似てる、仕草が似てる、
うん、
ちょっとしたなんかこうあのはにかみ方も似てる、
うん、
これなんかね、例えば僕らが知ってるすぐ隣の韓国中国、距離的には近いんだけども、ちょっと飛んだところのブータンの方がなんか似てる、
うん、
その不思議な、あのお父さんよりがおじいちゃんに似ちゃったみたいな、
なるほど、
なんか一個飛び越してねえかみたいな、
うんうんうん、
そんな雰囲気がブータンには感じられたんですよね。
すごい素敵だと思いません、うん、あの国民総幸福度で、
う
ん、あの国のね、
そうですね、
良さをあの測ることができるっていうことが、う
ん、お金ではなくて、
お金で、で、うん、あのだってすごい勘違いされるのは、じゃあ彼らは経済あの活動をしてないかっていうと、そうじゃないんですよ。
そうですね、はい、
ちゃんとしてるんですよ、うん、ただしみんなが幸せであれば、うん、働きたくもなるでしょうと、
うん、
家族を幸せにするためにという考え方ですから、うん、まあ、そういう点ではあのその自分が物を得たいために働くんだとかではなくて、みんなが幸せでハッピーだから私たちも一生懸命働いて、うん、私たちもあの自分たちの周りのものも幸せにしていこうねっていう気持ち、だから同じことを目的としてるんだけれども、アプローチが違うだけでその生産力が違うという、うん、
なるほどね、
すごくいいなと、
うん、まあ、そう考えていくとちょっとコミュニケーションの、まあ、まとめで言うとやはりこうリアルスペースに帰っていくのが2011年以降ということ、うん、しかもそれも日本国内だけではなくて、まあ、移動することによって生まれてくるその際みたいなところから生まれてくるコミュニケーションみたいなものが一つのキーワード、
う
ん、
そうですね、
ということになっていくんでしょうかね。そうするとデザインフォーラムの方も今後海外での展開なども視野に、
そうそう、あのデザインフォーラムでもちょっとブータンのことをちょっとね、はい、あの今年あたりブータンの関係者が来るような情報もあるので、
はい、
なんか一緒になんかできたらいいなとはマリさんと一緒に考えてます。
そうです、はい、その辺の方もまたあの分かりましたら番組の方などでも
ぜひ、
じゃあブータンここ連れてきて、
いいと思いますよ、面白いと思いますよ、ちょっと僕ぜひ、あのそこで異文化コミュニケーションしてみたいなと思ってますんで、
ぜひぜひお願いします、
はい、よろしくお願いします、
できると思います、
はいはい、というわけでちょっとお時間が来てしまいました。またあの別の機会にそのブータンタイムというんでしょうか、ブータンナイトというんでしょうか、
ブータンナイト
みたいなと思ってますんでよろしくお願いいたします。今日のゲストはですね、異文化コミュニケーターのマリ・クリスティーヌさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして日村さん、明日は最終日ということで、はい、私と二人でということになりまして、明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。